改めてアメリカから来てくださって
time,
昨日の夜も素晴らしい集会でしたし今日のクレイグ先生のお証しは私たちの心に染みました。私が不思議だったのは昨日のパーティーでハンバーグのようなソーセージの焼いて出してくださったんですが日本で買ったものだそうですが特別アメリカの雰囲気で美味しかったんです。アメリカ人が焼くと味が変わるのかなと思って不思議な感じがしたんでした。はじめに一言お祈りします。恵み深い神様、この国際的な交流を感謝します。そしてクレイグ先生の真実なお証しも感謝します。いつの時代の何人でも私たちの心には羊飼いが必要です。イエス様が私たちの世界に来てくださったことを喜ぶことができて感謝します。今日この礼拝に来られたすべての方に神様の恵みがありますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日はイエス様のお弟子さんを使徒と言います。その使徒の働きによって世界中に教会ができました。その世界中に教会ができたのは3回伝道旅行に行ったんです。1回目は今のトルコを伝道しました。今日学ぶのは2回目で海を越えました。海を越えるとヨーロッパがありました。やがてヨーロッパにたくさん教会が生まれました。やがてアメリカにも教会が生まれました。私たちの教会はアメリカの宣教師が60年以上前種をまいて作ってくれました。だから今日のテーマは海を越えるんだ。神様のビジョンは海を越えるんだというお話をします。今回アメリカの方々はお金を貯めてきてくださったそうです。東京から福島に来るのとは違います。スケジュールを調整しました。そしてお金を用意するのも大変だったと思います。去年は他の教会も行ったかもしれませんが今年はこの教会にだけ来てくださったそうです。私たちはどうしてだろうかなと思います。暇だから来た人はいないと思います。すごい決心をしてきたと思います。覚悟をしてここに来たと思います。ですから今日は聖書の箇所を通して3つのことをお話しします。まず第一に、それは神様だということです。神様がアメリカから兄弟姉妹を送ってくださって、私たちは今日心が震えたんです。じゃあ16章の6節、英語でも日本語でもご一緒にお読みしましょう。はい。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって、フルギア、ガラデアの地方を通った。これはパウロ先生というキリスト教の伝道者たちがルステラで伝道した後、次にどこに伝道に行こうかと思ったら、アジアじゃないと言われたんです。アジアっていうのは今のアジアではなくてトルコの南の方です。南に行かないで少し北のガラテアの方を東から西に進みました。さあ7節を読みましょうか。不思議です。7節をご一緒に読みましょう。はい。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。東から西にどんどんどんどん進んで、そしてムシアというところから北のビテニアに行こうと思ったら、神様がそれもダメだとおっしゃったんです。南もダメ、あまりに北もダメ。で、気がついたらもう海岸沿いに来て、そしてその向こうはヨーロッパでした。さあ、8節を一緒に読みましょう。はい。それでムシアを通ってトロアスに下った。そして神様は海を渡れって、ヨーロッパのフィリピンに行け、今のギリシャですに行くように導かれたんです。皆さん、神様は私たちの道を閉ざし、 私たちを追い込みます。私たちを囲みます。そして一本の道を示すんです。この地域にはノルウェーから来た宣教師がたくさんいました。本当は中国に行く予定だったんです。しかし中国が共産化しました。宣教師は入れなくなりました。たくさん日本にやってきたんです。それは神様でした。ノルウェーは海岸が美しいらしく、福島県のこの辺の海岸が似ていたらしいです。似ているここを選んでたくさん教会を作ったんです。じゃあ私たちはどうですか。私たちはここから北の70キロで教会をやっていました。しかし閉ざされました。ノルウェーの宣教師は共産化で中国が閉ざされました。私たちは原発が爆発して教会が閉ざされました。そして故郷と似ているいわきに来て教会を建てました。そうしたら最初に60年前の宣教師がいわきにも伝道しなさいと言っている、ここがその場所でした。私たちはどうしてと思います。しかし神様は道を閉ざします。そして神様の一本の道へと追い込むんです。聖書の時代、ヨーロッパはヨーロッパへと導かれました。南へ行ってはいけない。北のビテニアでもない。気がついたらトロアスにいました。そして神様はヨーロッパへと導かれたんです。私は昨日の夜集会の後に我が家に朝顔があります。とっても綺麗な花です。しかし部屋から見えないんです。そして賢い私は紐をつないで、そしてずっと導こうとして紐をつなぎました。そしてここを張って、私たちが綺麗だなって見えるように失礼な蚊に何回か刺されながら紐をつなげたんです。やがて朝顔は私が導いた紐に沿って窓の前で咲き出すことと思います。それ偶然ではないんです。私がそのように導いたんです。皆さん今朝来るときにひまわりのきれいな花を教会の玄関で見ましたか。夏に本当に大きく美しくひまわりが咲きます。あれは偶然じゃないんです。教会のヒルマさんというご婦人が夏に合わせてそのようにしてくださいました。私たちの人生は神様に導かれています。偶然はないんです。アメリカの方々に絵本を見ていただきました。その犬の中に、ムサシという犬が出てきました。
this dog, 1
年以上行方不明でした。
He was missing over a year after the disaster.
泣かない犬になっていました
。
私の想像ではイノシシに追いかけられたじゃないかな。
Maybe he was chased by other wild dogs.
雨水を飲んでお腹が空いていたんじゃないかな。
He was too hungry, drinking
the rainwater. どのようにして捕獲されたんですかと家の人に聞きました。
So I asked how did he
何人かで追い込んだんだそうです。そして追い詰めたんだそうです。
Animal rescue people drove them into the corner.
そして捕まえたそうです。
And caught him.
一年以上経って飼い主さんの元に連れてこられました。皆さん逃げられないようにしたのは殺すためじゃないんです。追い込んだのは不幸にするためじゃないんです。幸せのためです。飼い主さんのところに返すためです。新しい世界に導くためです。3年前に震災が起きました。私たちは故郷を失い、教会が閉鎖になりました。そしてどうなったですか？ここに翼の教会が生まれました。近くにアパートができました。だから震災がこの教会を生みました。だから震災は生みの苦しみでしたか？お母さんがお腹を痛め、新しい命を生み出すためのプロセスでしたか？神様は道を閉ざし、私たちに苦しみを与え、
God shut the path, gave us sufferings,
but that
was to create a new story
toward the kingdom of heaven. So our path before
this, all our paths,
is what God does,
what God created.
じゃあ第2番目に神様はどのようにして私たちを導くんですか？
So how does he lead us?
それはしばしば幻です。
Sometimes it's through visions.
じゃあ9節をご一緒に読みましょうか。
Let's read verse 9 together.、
はい、あるよパウロは幻を見た。
During the night Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him,
come over to Macedonia and help us. 私たちを助けてくださいと懇願するのであった。マケドニアというのは海の向こうの、まあ、ギリシャの北の方です。そこの人たちがパウロ先生の前に現れて助けてという幻を見たんでした。皆さん、私はこの土地に立った時にここだという幻を得たんです。いわきをあちらこちら探しました。貸してくれる教会がありませんでした。教会が住むアパートもありませんでした。絶望しました。そして気を取り直して不動産屋に行きました。この土地を案内してもらいました。他も案内してもらいました。しかしこの土地に立った瞬間に雷に打たれたように、ここが神様の導かれている場所だという確信があったんです。そして翼の教会がこの場所に立ちました。30年ぐらい前、私の家内は教会が旅をしている夢をしょっちゅう見ました。全員でどこまでも旅をしているんです。これは30年後の幻だったでしょうか。最初の宣教師は日本で奥さんを亡くしました。しかし幻を持ちました。いわきにまで伝道は広がるのだって。私たちは目の前のことしか分かりません。あ、この道が閉ざされた。南に行く道も閉ざされた。しかし神様は天高くおられます。5年先50年先が見える神様です。そして全てのことを用いられて、神様の心の中にある種を、幻を現実になさるんです。私は時々考えます。天国にいる宣教師はどのように見てるかなって。第二次世界大戦後に福島県に来て、いわきまでという幻を持ちました。大震災が起きました。天国から宣教師はじーっと見てて、突然ここに教会が生まれて、神様のストーリーがつながったと思って、神様不思議ですねって私に言うでしょうか。私がこの教会に赴任したのは30年ぐらい前でしたが、ある年を取ったご婦人が私に手紙をよこして、この教会の牧師になってきてくださいと言ったんでした。もう天国にいます。あの人も亡くなるまで言っていました。いわきにも伝道しましょうって。だからもし天国であったら彼女は何て言うでしょうか。神様不思議ですねって言うでしょうか。天国から震災を見て私も震えて泣いていましたと言うでしょうか。しかしその2年後にいわきに教会ができて、神様素晴らしいって言うでしょうか。それとも先生ならそうすると思ってましたと言うでしょうか。皆さんならきっとそうすると思ってたと言ってくれるでしょうか。神様は私たちにビジョンをくださって、それを成就なさる神様です。じゃあ私たちに必要なのは何でしょうか。それは信仰によって受け止めて一歩行動に移すことです。じゃあ最後の10節をご一緒に読みましょう。パウロがその幻を見たとき、私たちは
to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them.
福音を述べさせるのだと確信したからである。すぐに at once というのが大切です。
So, at once is important.
このビジョンを信仰によって受け止めました。
They received this vision.
そしてスイッチを入れて、すぐ行動に移したんです。神様の手足になる人が必要です。
So he needed his hands.
そして福音は誰も縛ってはいけないんです。海が妨げてもいけないんです。肌の色が妨げてもいけません。山を越え、あらゆる困難を越えて、福音は全ての人の心に到達するものです。皆さん、マケドニアにパウロたちが行きました。そして素晴らしい教会ができました。ピリピ教会といいます。どのようにしてできましたか？多くの苦しみを通して生まれたんです。パウロは捕らえられました。鞭打たれました。牢屋に入れられました。しかしゴスペルを歌いました。牢屋にいた人が感動しました。牢屋の番人が感動しました。彼はイエス様を信じ、家族も信じ、洗礼を受けました。ルデアという能力のある女性が救われました。そして家族が洗礼を受けました。この女性の家族と男性の家族が中心になって、ヨーロッパ第一教会が生まれました。私たちの教会は福島第一教会です。神様の福音が私たちに伝わったんです。クレイグ先生の証を通し、すべての人に福音が必要だということがよく分かりました。途中で帰られたアメリカ人がいます。その人は黙々と教会の中を掃除していました。あるいは物を運んでいました。このチームとは別のアメリカ人でした。そのトムさんに私は聞きました。ご苦労様ですって。そしたら私は喜んでやっていますと言いました。知りませんでした。20年前、私の人生は壊れたんですと私に言いました。アルコールにとらわれて、家庭が崩壊し、人生がめちゃくちゃになりました。自分で自分を壊したんですと言いました。そしてイエス・キリストに出会って、結婚をして、今私は本当に変わりました。エンジニアの仕事を辞めて、教師の仕事をしながら、人々の心に触れる働きをしたいと思っているんです。日本に来て、キャンプ場に行って、喜んで奉仕をし、この教会に来て、下働きをして、喜んでやっていますと言いました。すべての人にイエス・キリストは必要でした。アメリカのチームが来なかったら、これほどたくさんの子どもたちや、ご近所の家族は来なかったと思います。はっきり言ってアメリカ人は迫力が違います。賛美をしてても3人立ってても6人立ってぐらいの迫力があります。足踏みをすると教会が地震じゃないかと思って
When they stomp, it's like
新しい会堂は大丈夫かと少し心配する
And I worry about this new church building
アメリカ人がウィンナーとハンバーガーを焼いているだけでアメリカに来たような不思議な雰囲気になります。チラシを見てきたというお母さんに会いました。
一
日だけで申し込んだけど楽しすぎて子供が毎日来たいと言っている子供もいたそうです。皆さんが来なければ教会の門をくぐることがなかったたくさんの人が来てくださいました。教派は違いますが、皆さんがバトンを受け継いでくださったんです。最初に海を越えてやってきた幻はホレチェクという宣教師でした。さっき言いましたように、奥さんは日本で亡くなりました。
from Minnesota was the first one.
大きな犠牲を持って言葉もわからない中、もっと田舎の方で伝道して日本を愛してくれました。そしていわきでも伝道しなさいと言って亡くなりました。もう彼はこの地上にはおりません。しかし皆さんが今度はバトンを受け継いでアメリカから来て一回来てくださるだけでも大きな犠牲です。それを2回3回とおいでくださって、私たちの教会は海を越えて海外から神様の愛が津波のように迫ってくるようです。震災の時にも思いました。私たちは震災ダイアリーをパソコンに載せたら英語やフランス語やドイツ語などが送られてきました。今はネットの時代です。
We had volunteers to have them translated into German, French, many different languages.
海外からいろんな人がやってきました。震災の1ヶ月後、たくさんのお金を持って、アメリカの半島のペリミターチャーチの方が全然知らないアメリカ人の教会が私たちに訪ねてきました。英語であなた方の教会を見ました。みんなで逃げ歩いているというのを聞いて泣きました。お葬式をしたり洗礼式をしたり、信じられないと思って、私たちも助けたいと思ってお金を集めましたと言いました。震災の1ヶ月後でした。直接持ってきましたと言われて、私たちは何者ですかと思いました。どうしてこんなに神様に愛されるのですかと思いました。それから今度別のアメリカの教会が洗礼書をプレゼントしてくれました。これは大変でした。日本ではないものです。輸出するのがすごく大変。そんな大変な思いをする必要もないのに、何としても届けると、タコマの教会が私たちにプレゼントしてくれました。この教会は神様の物語で満ちています。私たちの人生も神様のストーリーで満ちています。私たちの旅路を導いているのは神様です。神様は私たちの心に幻をくださいます。犠牲を持って答えたいと思います。スイッチを入れて行動に移したいと思います。お祈りいたしましょう。それではピアノを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。今日の聖書の言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。
Let's reflect over the Bible verses today.
私たちは今日、
today,
誰も自分は愛されていないと思ってはいけません。
We shouldn't think we are not loved.
私たちは神様に愛されています。どれぐらい愛されているでしょう。
How much are we loved?
海を越えるほどの愛です。
It's as much as it goes over the oceans.
山を越えるほどの愛です。
It goes over the mountains.
鞭打たれても歌うほどの愛です。
It's so much as it's, Jesus was beaten.
その証拠に今回もアメリカからたくさんの人が来てくださいました。
God sent us so many.
もともと海を越えて宣教師が作ってくださった教会です。ビジョンはビジョンをつないでこの教会が生まれました。私たちが道を閉ざされた時、がっかりする必要はありません。しばしばそれは神様です。神様は私たちを追い込んで、私たちを捕らえて、それは裁くためではなく用いるためです。新しい世界に生きるためです。あるいは新しい教会を生み出すため、人々が救われるためであります。今日もう一度その歴史の神様を見上げて、 私たちの旅路を神様にお委ねいたしましょう。いかがでしょうか。私は今いくつかの点で行き詰まっていますが、この背後に神様の深いお心があると信じます。どうか私を捉えて神様が用意しておられるところへ導いて解き放ってください。そのような願いのある方おられたら、どうぞ手を挙げてお示しください。もし挙げたらどうぞ下げてください。それからどうでしょうか。最近なんだか心に示されることがあって、これは神様からの示しでしょうか、幻でしょうか。もしこれが神様からの心の種であるならば、私の背中を押して一歩前進させてください。私を用いてください。そのような願いがある方おられるでしょうか。ありましたらどうぞお示しください。もし挙げたら下ろしてください。お祈りしたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますから、英語でも日本語でもしばらくご一緒に、特に明日帰られるチームの方の無事のために、キャンプに来られたたくさんの家族のために、また全国に知っている方のために、この町の祝福のために、また争いがあるところに平和が来るようにお祈りしたいと思います。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。神様が私たちを愛してくださって、今日この場所に導いてくださいました。私たちの旅路は不思議ですけれども、その不思議は神様が道を閉ざし、神様の方向への導きであります。苦しみのその先に解放があります。どうぞ幻を持って私たちの心をまず導いて引き上げてください。天のお父様、そして私たちが一歩踏み出して人の心にまでイエス様の素晴らしい福音を届けることができるように、どうかベックチームの明日の帰国の旅路をお守りください。天のお父様、疲れを癒してください。子供たちやお母さんやお父さんに触れてくださるようにお願いします。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、地上の旅路を導いてくださって感謝します。苦しい時にこそ神様の強い導きの時であることを告白します。私たちの心に語りかけ、心を強め、引き上げてください。神様の御声に耳を澄まし応答します。一度しかない人生だから、この旅路を悔いなく全うできるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。